こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママ秋野が何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママ秋野の一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。今月は1ヶ月間丁寧通販のすっぽんこまちさんと、タイアップをさせてもらっております。先週の武藤の一人会でも、個人のね、使用感とか、お話をしておりまして、今週は私の方で、サプリとの付き合い方とか、今回ねすっぽんこまちさんとタイアップするにあたって、感じたことだったり、そういったお話をねさせてもらおうと思っております。そしてこの1ヶ月ご購入いただいた方には、キャンペーンとしましてサプリケースをプレゼントね、していただいております。こちらの番組の概要欄のリンクから数字の666を入れていただく、もしくはね、すっぽんこまちさんの、ホームページからでも結構なんですが、数字の6を3つ入れていただくと、こちらのね、サプリメントケースも合わせて、お手元に届くようになっておりますので、ぜひこの機会にね、なんか気になってたとか、何か健康のためにやりたいなと思っていた方いらっしゃいましたら、なんかこう、後押しに、ね、なれば嬉しいなって思っております。ただ今日のテーマとしては、物を選ぶとき、サプリも含めて自分の体の中に入れるもの、主に多分食べ物に、ね、なってくると思うんですが、どういう基準で選んでいますかというところからちょっとお話をしていこうかなと思っております。で、そもそもね、私サプリ、飲んでいたんですよね。いつくらいから、でもそんなに長くないんですが、やっぱ40を迎えて、ですね、だからここ1年くらいなんですけれども、なんかやった方がいいんじゃないかっていう漠然としたこの不安への対処法だったりはするんですけど、でなんとなくですね、やっぱ食事で全部を埋めるのは、栄養を取るのってなんか勝手に難しいとも思っていて、でかつね、私のこの判断基準一つ楽っていうのが大事な要素としてねあるので、ここにやっぱドンピシャに入ってくるのがサプリなんですよね。でこの配信でもお話ししているように、私 iHub で、いろいろ購入しているものがあるので、そこにね合わせて、購入できる手軽さとか、種類がとにかく豊富じゃないですか。これはね本当わけわかんなくなるくらい豊富なので、よしあしはあると思うんですけど、たくさんの種類から選べるというところにもメリットを感じていたので、 iHub でね、選んでいたわけですよ。でこれもね、この栄養素ごとにあるから、なんかいっぱい飲まなきゃいけない現象にはなっていたんですが、そこでね購入をして、摂取をしておりました。でちょっと余談なんですけど、子供のねサプリを始めたいなって思ったのも一つのきっかけだったんですよね。ちなみにね、そのきっかけってやっぱりこうスポーツをし始めたっていうところもあって、で、あとはこう周りでちらほらね、こう成長痛が始まったみたいな話を、成長痛なのかわかんないんですけど、こう骨が痛いみたいなね、寝るとき、そういう話をちらちら聞くようになって、息子用に、カルシウムと、ビタミン D の、アイハーブのね人気商品だと思うんですが、キンググミの、カルシウム&、ビタミン D のサプリグミをね、息子は取っております。あとプラスして鉄分をね、取らせていますが、これもねわからないですよねいいのかどうかわからないんですけれども、とりあえず何かやってあげたいなという親心だったりとか、無駄ではないであろうという信仰心だったりとか、ちなみにごめんなさい、グミキングでしたね。キンググミじゃないです。はい。この種類ね、いっぱいありますよね。これもね、本当に取捨選択って難しいなって、いつもアイハーブのホームページをね、サイトを開くたびに思っておりますが、 まあ、なのでもともとね、サプリを、私のサプリを買いたいというよりかは、まあ、ここで結構美容用品とか、ヘアケア商品とかね、あの武藤さんも言ってますが、パラダイスハーブの青汁、私もね取っているので、まあ、そういったものを買うついでにサプリを始めたというところがあります。で、まあ、個人的な感想については6月1日の配信で武藤と一緒にお話をしているんですが、まあ、今日はその何を選ぶかっていうところの観点でお話をしたいなと思っていて、でこの、理由の一つがですね、先週の配信で私あの行きますって言っていたあのマクロビのね料理教室のお話をさせてもらっているんですが、まあ、その時にね、あ、素敵な考え方だし、あ、すごく納得感あるなと思ったものを2つ教えていただいたんです。で、1つが深度富士という考え方で、体と、環境、住んでる環境、まあ、その土地は密接な関係があって、まあ、自分の暮らす土地とか、まあ、その季節に採れた旬のものを食べることが、まあ、一番ね、心と体のバランスが自然に整っていくことなんですよっていう考え方ですね。で、これの、まあ、最上級のところに、まあ、位置しているものが自給自足ですよね。まあ、自分の住んでいる土地で自分がめでて、かつ何だろう、特別なこう技術があるわけではないからこそ、今一年中トマトとかキュウリとか野菜って食べれると思うんですが、自給自足の場合って本当に季節に合った、野菜とかね、結局その作物しかできないわけじゃないですか。だからこそ、まあ、本当のこのなんだ旬のものを摂取するっていう意味では、まあ、自給自足がね、まあ、一番、まあ、良いとされている考え方なんですが、まあ、現実的にそれあのじゃあ今すぐやりますって言っても無理ですし、まあ、それができてる方って本当にね一部だと思うんですけれども、まあ、次にじゃあ手に取るもので考えた時にやっぱ地元産のものですよね。なんだこう道の駅とかね行くとありますよね。私の住んでるエリアあんまりないんですけれども、あのそういうね土地のものってすごく魅力的ですし、まあ、そういうものを購入するというところで考えても、こう消費の面で見ても、その地元に還元できているっていう、このサイクルがねすごくいいですよね。で、まあ次に、まあだんだんちょっとこうエリアを広げていくので、まあ自分、私東京なので、じゃあ東京さんなかったらじゃあ関東で選ぼうかなとかね、隣の県、私もともと地元が千葉なので千葉県産で選ぼうかなとか、で関東が無理だったら、まあじゃあ国産で選んでみて、それがダメだったら最終的に、外国産で選ぶというような、こうちょっとこうエリアをどんどんどんどん広げていって、取捨選択していくという考え方だそうです。まあこれでもこう体質とかもねあるので、こう一概には言えないと思うんですけれども、まあ日本人だったら、米を食えみたいなところあるじゃないですか。でもね、本当に私の友人でもいるんですけど、この遺伝子検査とかやった時に、まあ、実はパンの方が体に合うみたいな人って実際いるので、あのもちろん絶対ではないと思うんですけど、まあ、一つのこうなんだろうな、考え方とか、あの指針としてね、すごくね分かりやすくて、あの明確でねいいなって思いましたね。でもう一つの、考え方が一物全体という、考え方で、英語で言うとホールフードって言うそうなんですけど、まあ、まさにね、こう、ハワイ好きの方とか、まあ、アメリカ本土の方もね、きっとご存知かと思うんですが、ホールフーズってね、スーパーありますよね。まあ、あそこってね、こう、産地にこだわっていたり、食材にね、こだわっているスーパー、という認識があるんですけれども、まあ、生命、命あるものは、すべてそれ一個で、調和が保たれ、食べ物は皮やアクも含めた、まあ、丸ごとを食べれば心と体が整っていきますというもう一つの考え方です。まあ、だからね、まあ、その料理教室でも捨てるところが本当に少なくてびっくりしましたね。私本当に食べれるとこいっぱい捨ててたんだなって気づきましたし、なんならこうキャベツをね使った料理があったんですけど、その キャベツを茹でたお湯も取っておいて、まあ、それでスープを、まあ、味噌汁をね作ったりとか、なんだろう、こう全部使うという意識で、あ、こういうことかっていうね、なんかまさに、あ、この一物全体ってこういうことなんですねって教えていただきましたね。で、ただこうなんとなく皆さんも感覚あると思うんですけど、こう皮には栄養があるとか、あとはまあ皮に一番近い実のところが美味しいとかね、あるじゃないですか。で、うちあのリンゴはね皮を切らずに昔から食べていて、まあ、そもそもは、私がね皮を切るのがまあ面倒くさいということもあり、息子がちっちゃい時から、リンゴはね皮を切らずに、食べてたんですけれども、まあ、それこそねさっきの震度富士じゃないですが、なんだ産地直送みたいな、あの地元産のリンゴとかって本当に何だろう、皮も新鮮で美味しいんですよね。で、ただ何ですか、こうニュージーランド産とかアメリカ産のアップルですね、まあもう色もテッカテカで、美味しそうなんですよ、見るからにね、ツヤツヤで、ただめちゃめちゃワックスみたいなのついてるなっていうのも同時に感じておりまして、なかなかね買うという選択は取ることが少ないんですが、あ、それこそちょっと余談なんですけど、アイハブでね売っていますが、ベジウォッシュという、まあ、そういった、まあ、農薬とかワックスとか、を除去するスプレーがありますよね。私もそれたまに使いますが、子供がね大好きなイチゴってね、まあ、結構農薬がついてるみたいに言われますが、まあ、でもこれね、一部あれですよね、うちは無農薬で本当に作ってるんですみたいなね、ちょっと炎上がありましたけれども、まあ、ただそういうのってやっぱ目に見えないからこそわからないじゃないですか。農薬がねついてなかったとしても、まあ、こう自分の手元に来るまでに外気に触れて汚れとかはね、きっとね付着していると思いますが、その丸ごといただくその安心を買うためにも、まあ、こういうベジウォッシュとかを使って、まあこう不要なものを除去して安心して、いただくっていうのも一つの方法かなとは個人的には思っております。まあ、今言ったね、震度富士と一物全体という、まあ、言葉があるんだよっていうことを私は教えてもらって、なんだろうな、素敵な考え方ですし、こう自分の体に入れるものを選ぶにあたってとても指針になるなって感じたんですよね。で、先生がね、まあ、すごく面白いキャラクターの方で、食事はね、栄養と愛をとっているのよっていうのをお話しされてたんです。で、まあ、確かにね、この栄養はもちろんだと思うんですけれども、まあ、愛で考えた時に、まあ、確かになぁと思うんですよね。この震度富士と一物全体の考え方プラスして、やっぱり生産者さんの、考え方とか、まあ、どれだけこの愛を注いでいるかっていうところに、私たち消費者ってきっとこう感情が、思いが揺れて、あ、素敵だなって思って購入したりするシーンってあると思うんですよね。なんかこうよくあるというか、こうマルシェとかね、マーケットみたいなところで生産者さんとこう直接お話をして、ものをね買える機会ってあると思うんですが、まあ、そういう時ってお話聞けてすごくためになる、プラスしてなんかその思いをこう購入するっていう形で返せることに、私すごくなんか幸せだなって思うんですよね。正直言うと割高だったりすると思うんですよね、そういう商品って。今ね、この世の中安く買おうと思ったらいくらでも安く買えるじゃないですか。なんですけど、まあ、そのちゃんとねこう愛ある商品を、知ってそれを選べているっていう消費者としての喜びもありますし、なんかこういう思いはなんだろうな、こう年齢重ねるほど、あ、そういうこうバックグラウンド大事にしたいなって、思うように、なりましたね。まあ、ちょうどねこの6月、世界環境デーだったりするので、まあ、環境に配慮したものとか、そういった企業を応援したいなってね考える方もいらっしゃるんじゃないかなって思います。まあ、このタイミングは本当にたまたまだったんですが、 もともとねこのすっぽんこまちというサプリを試させてもらったのは、今回のタイアップのお申し出をいただいたからっていうのが正直なところではあるんですが、私が今飲み続けてる理由っていうのはまさにこの真度富士と一物全体だなと思っていて、もともとはねアイハーブのサプリを取っていたんですが、それはやっぱりこのサイトとしていろいろ購入できる、まとめて購入できる楽さとか、いろんな中から選べる手軽さっていうところで選択をしていたんですが、これもね前回ちょっとお話をしてるんですが、外国産のねサプリはでかいんですよ、大きい、絶対にこれ内容量プラスカプセルちょっともうちょっとちっちゃくできるはずっていうくらい、カプセル1個のね大きさが大きいんですよね。だから私ね本当に喉がちっちゃいんですで、いろんなもしかしたら効果は高いのかもしれないです、一個一個のね。だからその分ビタミン C も鉄分もあれもこれもってやっぱサプリの数が増えていくんですよ。で一個一個大きいから、習慣化しちゃえばねなんてことはないと思うんですけれども、やっぱ継続が肝なこのサプリに関して、飲みにくさっていうのは一つネックになるんじゃないかなと思っていて、このね体に合う合わないみたいなところだったりとか、あとは何より、この日本国内で作られている安心感、そのスッポン自体もね当たり前ですけどもちろん国産を使っているというところだったりとか、まさにこの真度富士の、考え方だなというところ、あとはこの一物全体って本当にまさにで、このタイアップにあたってね、商品の説明いろいろしてくださったんですけれども、すっぽん丸ごと使っているそうなんですよ。あの固い甲羅はどうなってるんだって思うんですけれども、本当に頭から尻尾まで、丸ごと、使ったサプリというね説明をしてくださって、まさに一物全体、あのちっちゃなカプセルに全部が詰まっているんですよね。だからね、栄養もね、いろんな種類がすいませんちょっとざっくりなんですけれども、これだけ飲めばいいというね私の大好きなこの楽さが詰まっているわけなんですよね。なのでね、こう物を選ぶ、こう消費をするっていう時に、判断基準ってね人それぞれ皆さんあると思うんですが、私の中では楽とか手軽っていうのは結構ね重要な要素だったんですが、プラスしてこうどんな部分を大事にしていきたいかっていうところまで、広げて考えた時に、このきっかけをね本当にこの料理教室で、教えていただきましたし、それをこう実体験として感じることができたこのすっぽんこまちさんとのタイアップのタイミングが合うっていうのもなんかすごい面白いなってね個人的には思っておりました。で最後にねちょっとぜひここもねお話ししたいなと思っているんですが、なんかな難しいんですけどあのね決してこうよいしょしたいわけではないんです、すっぽんこまちさんを、皆さんが、皆さんで思う判断基準で見ていただけたら嬉しいなって思うんですけど、でも私はすごくねこう共感し感動した部分がありまして、これは私が今の仕事をこう個人でやっているからこそだとは思うんですけれども、こうまずは自分を満たすことが最優先であるという考え方をね、していらっしゃったんですよね。すみません、 この表現は私の勝手な言葉ではあるんですけれども、まずは自分っていうこのシャンパンタワーのお話をね、例えにしてくださったんですけれども、私本当にそうだなと思っていて周りのね大切な人にいい影響を与えたいとか幸せになってほしいとか、特にね私はやっぱりこう子供たちにそういう思いがすごく強いですけれども、私はしないですが後回しにしてしまうお母さん、お父さん分かんない ママねいると思うんですよ。ご飯をねまず子供に出してから、残った分を急いで食べるとかね、そういうの私は絶対にしません。まずは、自分をいい状態にしておくことがやっぱりいい形で子供たちと向き合えると信じているので、そこをね大事にしているからこそ、このすっぽんこまちさんの考え方にもとても共感しますし、健康であることでね自分を守るっていうお話もしてくださったんですけど、本当にそうなんですよね。やっぱこの、私はこう心身ともに健康であること、健やかであることって最重要事項と思っていて、体はもちろんなんですけど、体が健康だったらやっぱり心も健康でいやすいですし、で心が健康だったら体も健康でいられる可能性が高くなると信じているので、実際にねこう忙しい日常の中でじゃあいかに健康に気をつけよう、健康でいようと思った時にサプリを取るというのは一つ簡単な、方法だったりするんじゃないかなとね個人的には思っております。効果とか実感っていうのはやっぱり使っていただかないとわからない部分だと思うので、無責任みたいな感じになっちゃって申し訳ないんですけど、でも何かやりたいなって、ちょっとそろそろ健康のことを自分にちゃんと矢印向けてあげたいなって思ってる方がいらっしゃったら、具体的な行動の一つとしてぜひね試してもらってもいいんじゃないかなって思います。今日は、タイアップ月間ということもあり、すっぽんこまちさんのねお話もさせてもらったんですけれども、ものを選ぶ、一つの基準として、特にこう体の中に入れるものですね、自分の体を作っていくものを、選ぶ考え方として心土不二と一物全体というね、私も最近教えてもらった考え方をシェアさせていただきました。年齢を重ねるほどね、ここにこだわっていきたいなって思う方も多いんじゃないかなって思います。こうやっぱりね食べるもので体は作られるとかはねよく聞きますしね、なのでねどなたかの参考になれば嬉しいです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただきます。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになります。いつもありがとうございます。ではまた次回、失礼いたします。